そんない雑貨店。さあ、今週も始まりました。そんない雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんが、ふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はーい、毎度どうも。
さあ、そんない雑貨店、教育科学番組として名を馳せてきましたけれども、
ほう
どうしました、今一瞬ふんって音が聞こえましたけども教育文化番組としてね、数々の話題をね提供してきました。
うん、そうですね。
そんな我々教育科学番組として、5月にですね、はい、
うん、
見逃せない科学的なトピックがあったわけですよ。
ほう。
さあ、下平さん、もうもちろんお分かりですよね、下平さん。
え、
5月にあった、特にですね、天文学関係で大きな大きな話題がありました。さあ、何でしょう。
え、
さすがですね、下平さん。
何
ブラックホールシャドウがですね、新たに撮影されたんですね。
お、
5月の12日にですね、発表されたんですね、うん、これですね、3年前になりますか、もう、
はい、
2019年にですね、初めて、ね、人類の歴史上初めて、
はい、
ブラックホールシャドウといいましてね、ブラックホールの周辺部分を、ね、光ってる部分を撮ることができましたっていうのが3年前にありました。
はい、
この時はですね、あの楕円銀河 M87 っていう銀河がありまして、そこの中心にあるブラックホールの、うん、ブラックホールシャドウを撮影することができたっていうので話になったんですね。
うん、
でですね、今回は、うん、いて座 A スターっていう、まあ、はい、それをブラックホールと言っていいのかな、いて座 A スターっていうブラックホールを撮影しまして、
うん、
これはですね、どこにあるかって言いますと、我々の所属している銀河系の中心なんですね。
ん、
M87 っていう銀河はですね、
はい、
我々のいるところから5500万光年離れてるんですが、
はい、
いて座 A スターはですね、約2万7000光年しか離れていませんで、
ほう、
もうすぐ近くと。だって我々の所属してる銀河の中心だもん。
うん、そりゃ近いわね。
ね、
近いの
近いですよ、すぐ近くですよ、ね、でこんなブラックホールが撮影されまして、
はい、
まあ、もう我々ね、ブラックホールといえばそんなに雑貨店じゃないですか。ね、下平さんもね、ブラックホールのことを詳しいと聞いてますから。さあ、下平さん、ブラックホールとは一体何ですかと。
え、ブラックホール、何でも吸い込む穴。
さあ、他には。
え、他に
ね、このようにですね、我々のブラックホールのことをちょっとも知らないいや、僕もね、聞かれたらそれぐらいしか答えられませんよ。何でも吸い込む穴でしょうと。
うん、
ね、このようにですね、我々分からないもんですから、
はい、
分からない場合にはどうしますか。
え、
もちろん分かる人に聞きに行くわけですね。
え、
だからですね、2019年の時には国立天文台三鷹にありますね、行ってまいりまして、
はいはい、
山岡仁志先生にですね、直接話を聞いてきたわけですよ、
うんうんうん、
で今回もですね、山岡先生にお話伺えませんかって聞いたんです。
はい、
今ちょっと忙しいと、
うん、
なので山岡先生ちょっと忙しくて話を聞くことができないと。
はい、
じゃあどうするかと。
はいはい、
他にも先生いるでしょうと
お
いうわけでですね、今回はですね、まだお若い方なんですよ。
はい、
まだね、東京大学の大学院生の小藤雄太郎さんという方がいらっしゃいまして、
はい、
この方にですね、直接話を聞いて
やっぱり聞くんかい。
いや、あのね、お若い方でまだ院生なんですけども、
はいはい、
とはいえすごい方なのよ。うん、今回のいて座 A スターっていうブラックホールのね、画像化担当してるの。
画像化、
電波でね、捉えるんで、はいはい、電波でそのまま我々見ることできませんから、
うん、
我々が見る視覚的な形にね、変換しなくちゃいけないんですよ。
はいはい、
それを担当された小藤雄太郎さんに話を聞いてきました。ね、今日のキーワードはね、
はい、
ドーナツ。
ドーナツ。
今日のキーワードはドーナツ。これをですね、皆さん胸に秘めて本編を聞いていただければと思います。
はいはい、
それではそろそろ始めてまいりましょう。今週もそんな居酒屋、いやいやいや、今週は国立天文台へ
いらっしゃいませ。
そんな居酒屋、雑貨店リスナーの皆さん、こんにちは。店長の和田でございます。本日私は 東京三鷹にあります国立天文台にお邪魔しております。国立天文台といえば、今から3年前になりますかね、人類が初めてブラックホールの撮影に成功したと、あの時にですね、お邪魔いたしましてお話を伺いました。そして今年の5月、2022年にですね、また新たにブラックホールを撮影するのに成功したというニュースが入ってまいりまして、ブラックホールが撮影されるとそんな居酒店来ないわけにはいきません。またしてもですね、国立天文台をお邪魔いたしまして、今日は国立天文台の小藤雄太郎さんにお話を伺いたいと思います。小藤さん、お願いいたします。
お願いします。はい、
ですね、もういきなり小藤さんがまたきょとんとしちゃうような質問なんですが、そもそもブラックホールってどういうものなんですか？
あ、なるほど、
はい。
まあ、そもそもブラックホールっていうのは、はい、アインシュタインが一般相対性理論っていうものを考えたんですけども、はい、一般相対性理論から直接予言される、はい、天体でして、はい、で、非常に重さが重く、はいはい、さらに密度がすごい非常に大きい天体になります。なので、そんな天体は、アインシュタイン自身も実際に存在しないだろうって考えてたんですけれども、今回画像化とかに成功したことによって、実際あるってことが分かったと、天体ですね。はい、
あの僕入り口が SF なもんですから、はい、ブラックホールって聞くとなんかもうすごい怖いイメージがあるんですが、
なるほど、
なんか何でもかんでも吸い込んじゃうんだよっていう、そういう天体なんですか？
物が落ちるのもなかなか難しいっていうことが実はあるんですけれども、そうですね、何でもかんでも吸い、落ちたらもう出ることはできない
天体。落ちたら出られない、はい、もう重力が無限に大きい。
重力が無限に大きいという言い方は違うと思うんですけれども、重力が非常に大きいので、
非常に大きい、
なので、ある一定のブラックホールのある一定の近くの領域に入ってしまったら、もうその中からは出られないっていうことになります。
もう光すら出られないって聞いたことがありますけども、
光すら出られない天体なんでブラックホールっていう、
黒い穴、
はい、黒い穴って
。我々が物を見てるのは光の反射で、光を物体が反射するから光が目に入ってくるからですもんね。
はい、そうですね。
そもそもそこから光が来ないから見られないと。
はい、
じゃあ今回撮影したって言ってるのもブラックホールそのものではないんですね。撮影できないですもんね。
それは確かにとてもいい質問でして、はい、ブラックホールっていうのは、そう、先ほどもおっしゃっていただいた通り、光も吸い込んでしまう天体で光すらも出てこれないので、ブラックホールそのものを見ることはできないんですけれども、ブラックホールの周りで何かが非常に明るく輝いていたとした場合には、ブラックホールの強い重力によって光というのは曲げられてしまうので、その影響によって、画像をご覧になった方は分かると思うんですけど、リング状の構造が見えてくると、で、我々はあのブラックホールの周りの、ガスが非常に高速で運動して明るく輝くので、そのガスの光を見てるっていうことです、
ね。じゃあブラックホールに引っ張られて重力強いからものすごいスピードでそのガスとか星間物質が動いてて、
はい、そうです。
それが光を放ってる、光とか電波とか。
はい、そうです、そうです。
それが見えてる。
はい、そうですね、はい、
で真ん中の部分はブラックホールに光自体が吸い込まれちゃってるからリング状に、ドーナツ状に見えると。
そうですね、はい、
じゃあ、国立天文台とかとニュースなんかでもね、写真が発表になってますけど、ああいう感じに。
はい、そうです。
あと、インターステラーって映画があったじゃないですか。
もちろん、はい、
ご存知ですか？
もちろん。
ご覧になりました？
はい、
あんな感じ。
あんな感じだと思ってもらっても、いいと思います。はい、
そんなものって、ゴロゴロあるんですか？
視覚的に捉えられたのは、これで2例目ですけれども、はい、ブラックホールの、間接的な証拠っていうのは、重力波だったりとか、うんうん、あとは、クエーサーって呼ばれる、なんか、ものすごい遠方の明るい天体だったりとかっていう、間接的な証拠からブラックホールっていうのはたくさんあるっていうのは言われてますね。
直接というか、画像として捉えたのは2例目だけども、はい、そういった間接的な証拠、重力波とかっていうのを、こう確かめていってみると結構あるんじゃないかと。
ブラックホールっていうのは、もう宇宙に無数にあるっていう、
ね。無数にある、
はい、そうですね。
急におっかないんですけどそんなものがゴロゴロされたら僕怖いんですけど
そうですね。でも、ゴロゴロしてるっていうふうに、天文学者は考えてると思います。
近くにあります？
近くにあるかどうか、ブラックホールにって言っても種類が一応2つあって、
はい、
恒星質量ブラックホールっていう、
はい、
太陽くらいの質量のブラックホールと、スーパーマッシブブラックホールっていう。
スーパーマッシブブラックホール、
日本語にすると、超巨大ブラックホール。
超巨大ブラックホール、いや、スーパーマッシブの方がかっこいいですよスーパーマッシブ、はい、
はい、そういう銀河の中心にあるって言われている、太陽のもう数百万倍から数十億倍の質量のブラックホールっていう、その2種類が基本的にあると考えられていて、
はい、
でもちろん最も近いスーパーマッシブブラックホールっていうのはいて座 A スターっていう、今回
はい、
見えた
今回撮影された、はい
はい、私たちの住んでいる銀河系の中心にあるブラックホール。
うーん、
で、恒星質量ブラックホールっていうのは、 まあ、無数にあるって言われて、それもまあ銀河の中に結構いっぱいあるって言われていて。
ああ、そうなんだ、
はい、そうですね。なので近くにもしかするとあるかもしれない。
じゃあ超大きいやつがスーパーマッシブのやつが、もう覚えた言葉すぐ使いますよ、はい、スーパーマッシブが銀河の中心にあって、これ大体多くの銀河にある、大体の銀河の中心にはあると見られてるんですか？
これはもうほとんど全ての銀河にあると言ってい
い、ほとんど全て、
天文学者もそのように考えています。ほとんど全ての銀河にの中心には、あの超大質量ブラックホールがあるというふうに考えていると思います。
ああ、じゃあそれが周りの星を引きつけて銀河作ってるんですかね？
あ、まあ、そこはまあ未解決の問題でして、まあ、ブラックホールの重さと、まあ、銀河の重さっていうのは、まあ、一応相関関係があるっていうことが知られていて、で、まあ、銀河とブラックホールはまあ共進化したっていうふうに、共に進化してきたっていうふうに言われていて、まあ、どちらが先かっていうのはまだ結論出ていない問題ですね。
そうなんですか。
で、まあ、ブラックホールが どのように銀河全体に影響を、成長に影響を及ぼしているかっていうのも、まあ、まだまだ未解決の問題で、ブラックホールって非常にちっちゃいんですよ。 ものすごいちっちゃい。
ちっちゃいんですか？
はい、まあ、これ太陽系 の今回あのいて座 A スターっていう天体がもう喋っちゃいますけど、いて座 A スターっていう天体は、
はい、
あのブラックホールの大きさとしたらもうあの太陽系よりも全然ちっちゃいです。太陽系 の,
陽系ちち
あの、まあ、水星の軌道とかよりも全然ちっちゃい。
あ、そんなちっちゃいんですか？
でそれがまあ銀河の中心にあって、で銀河ってのは ものすごい大きいわけですよ。
10万光年ぐらいあるんでしょ、差し渡し。
はいはいはい。でその銀河全体にその中心のブラックホールがどのように影響を及ぼすかっていうのはすごい、あの相関があるというのは非常に不思議な問題で、はい、なので全然まだ未解決の問題ですね。でも天文学者はすごい不思議に思っていて非常に興味を持ってます。
なんか僕らの日常の感覚から言うと太陽系よりはちっちゃいよって言われても太陽系でかいじゃんって思っちゃうんですが、はい、でも宇宙のスケールから言ったら本当にちっちゃいですよね。
太陽系なんていうのはまあ銀河全体で見たらもうすごいちっちゃいなんです。
もう砂粒以下ですよね、
はい、そうですね、は
い、その中心部分の彗星までの軌道にすっぽり入っちゃうぐらい、それよりもちっちゃいぐらいの大きさのブラックホールが我々のいる銀河、天の川銀河の中心にある、それがいて座 A スターと言われている今回撮影されたやつ。え、そんなちっちゃいのの周りというか、それがちっちゃいのが影響して我々の銀河ってできてるんですか？
あ、
できてるとか構成されてるというか、
まあ、具体的なつながりっていうのは明らかになってないんですけれども、
ま
だまあ、そういうものに影響を与えられて私たちの銀河ができた可能性はあるっていうことです
。僕もっと大きいんだと思ってた、
うん。そうなんですよね。非常にちっちゃいんですよ、ブラックホールっていうのは。
ブラックホール自体にもいろんな大きさがあるんですね。
あ、もちろん、はい。
3年前に撮影されたのが M87 銀河の、中心にあるブラックホール、
はい、
あれと比べてどうなんですか、我々のいて座 A スターは。
我々のいて座 A スターは3年前のブラックホールに比べるとものすごくちっちゃいです。
ものすごくちっちゃい。
87
はでかいんですね。じゃあ
めちゃくちゃでかいです。ちょっと質量ど忘れしてしまったんですけど、
こんなところに、ね、質量発表されてるんですよね。
はい、M87 の質量なんか65億倍かな、太陽の65億倍あります。
太陽の65億倍。
で一方でいて座 A スターの約の質量というのは太陽の約400万倍なので非常に
ちっちゃ
い、ちっちゃい比べるとまあすごいちっちゃいわけですね。
ちっちゃ、
はい、
あ、そんななんですか、
はい、
じゃあそんなちっちゃいのを今回撮影できたんですよね。
はい。
でも我々の銀河の中心にあるんだから近いですよね。
はい。
M87 は遠いんですよね。
はい。
あ、遠いけど大きいから前回撮影できたんですか。
あ、その通りですね。はい。
あ、そうなんですか。
基本的にブラックホールの大きさっていうのはまあ質量に比例するので。
じゃあ向こうの方がずっと遠いけどずっと大きいから。
はい。
どっちの方が撮影しやすかったですか。
あ、これはまあもちろん結果の発表が早かった方があの撮影しやすかったってことになるんですけど、まあ、M87 の方が撮影がしやすいってことになります。で、まあ、それはいろいろ理由が、まあ、あるんですけど、
どんな理由があるんですか。
あ、まあ、まず、まあ、あの質量がちっちゃいっていうと、まあ、時間変動のスケールが早くなるんですね。
時間変動のスケールが大きくなる。
はい、まあ、その光が、ブラックホールの周りの周囲の物体が、
はい、
その小さいブラックホールの周りのを運動した方が、まあ、一周する時間って短いじゃないですか。
ああ、なるほど。紐の先端に重りつけてぶん回すのと同じで、
はいはいはい、
紐が短いけば短いほど回転早いですもんね。そんな感じで。
そんな感じで。
へえ。じゃあその時間あたりの動きが大きいか、あ、ブレちゃうんだ。
そうですね。時間変動があるのでブレちゃうので難しいと。で、まあ、M87 っていうのは非常に質量が大きいので、まあ、実際観測している時間中構造っていうのが、まあ、あんまり動かない、変動しないんですね。なので、まあ、写真も動いてない天体だ、動いてないものだったら写真も撮影しやすいと思うんですけど、まあ、それと一緒ですね。はい。
ああ、そうか。 の動きの速いものを写真に撮るとブレッブレになりますもんね。
はい、そうです、その通りです。
それか、
はい、
でそんなものをどうやって撮影したんですか。イベントホライズンテレスコープってよくお話で聞きますけども、
はい、そもそもブラックホールっていうその非常にちっちゃいものをどうやって撮影するかっていう話ですよね、はい、そこはまあ非常にまあ簡単に説明すると、はい、まあ、地球上にまあいろんなところに電波望遠鏡というものがあって、うんうん、まあ、その電波望遠鏡を組み合わせることでまあ仮想的に地球サイズの望遠鏡というのを作り出すことができるんですね。
組み合わせる、
はい、はい、で、まあ、まあ、望遠鏡というのは基本的に、まあ、サイズが大きいほど視力がいいんですね。なので、まあ、地球サイズの望遠鏡を作り出せると、
う
ん、ものすごい視力のいい望遠鏡ができる。なので、まあ、この非常にちっちゃいブラックホールっていう天体を、まあ、見ることができるようになるっていう、う
ん、ああ、え、組み合わせるって言ったってどうするんですか。だって1枚の大きいものにするわけではないでしょ、どうやったって。
そうですねこれはですね、まあ、非常に、まあ、めんどくさいというか難しいところなんですけど、まあ、うん、これどう説明すればいいんですかね。
こっちにある端っこにある電波天文台と反対側とかにある電波天文台離れたところにあるやつとのデータを、はい、まあ、両方で同じ天体観測して、でそのデータを突き合わせてその違いとかっていうところからデータを精緻化していくような感じですかね。
まあ、そうですね、まあ、そのデータ、その各局で取れたデータの相関を取っていろいろ解析をすることによって、うん、はい、まあ、仮想的に望遠鏡を組み合わせる技術があるっていうことですね。干渉系、
干渉系
っていうんですけど、はい、
でもそれは凄まじく難しいんじゃないですか。例えば地球って自転してますし公転もしてますし、
まあ、もちろんその通りです。そういう効果も考えていろいろ観測っていうのはまあやってますね。
そんなことまで考えなくちゃいけないんですか。ま
あ、これはもう実際も僕がやってるんじゃなくて、もうプロの観測のプロの方がまあいらっしゃって、はい、まあ、そのあたりの方がいろいろ家地の中でも分担作業なんてやってるので、はい、そういうことをやってるかもしれない。
小藤さんはその中で何を担当されたんですか。
あ、自分は主には、まあ、画像化っていう、まあ、そのなんかデータが得られて、
はい、
そのデータから、まあ、画像に、変換するっていう。
あ、そうかそうか。データって僕らが写真撮るのと違って電波で得られるし、はい、あの絵が撮れるわけではないんですよね。
そうですね、
データが得られる、はい、そのデータを我々が見えるような形に。じゃあ画像化の責任者じゃないですか。
あ、まあ、責任者っていうとなんか恐れ多いですけど取りまとめの方はまあ別にいるんですけど、まあ、実際まあ作業、手を動かして作業をして、で、まあ、あの画像化をして、で、まあ、そのいろんな画像を解析して、で、まあ、より良い、より良さそうな、より本当に真の構造を再現しているって考えられるような画像を選び出すというところまでは、自分が責任を持って。
ああ、じゃあ僕らが見せてもらっているあのリング状のというかドーナツ状の、
はい、
あの写真っていうのは小藤さんが主に作ってらっしゃる。
あ、まあ、自分がっていうとなんか恐れ多いんですけど、まあ、みんなで作ったものなんで、基本的には。でも、まあ、貢献はしました。
へえ。で、あのドーナツ状の形で、
はい、
M87 の時もドーナツ状でしたし、
はい、
今回のいて座 A スターでもドーナツ状でしたけども、何が同じで何が違うとかってことはもう分かり始めてるんですか。
ああ、まあ、ドーナツ状の構造があるっていうのは、まあ、これはまあ一般相対性理論の予言通り。
ああ、予想通りだった。
なんで、まあ、このさっきも言ったように、まあ、質量が違うブラックホールであるけれども、うん、まあ、その質量が違うブラックホール2つが存在するっていう、しかもすごいちっちゃいブラックホールと非常に大きいブラックホールが存在するっていうことがまあ分かったと、
うんうん、
そうですね。何が違うっていうと、まあ、質量が違うブラックホールが存在することが分かったっていうことと、あとは、
まあ、質量違ってもそのリング状に見えるっていうことは確認されたんです、はい、同じように見えるっていうことは。
はい、
へえ、さすがアインシュタイン。
そうですね、さすがアインシュタインですね本当
でもちょっとした、僕ら素人が見た感じではちょっとした違いもありましたよね。あのいて座 A スターの方だと、今ね僕ね手元に写真あるんですよ。いて座 A スターの方だとリングがね、なんかポンデリングみたいにね、明るいとこがね3箇所ぐらいあったりなんかして、で87の方はねなんか均一に、均一でもないのかな、半分明るい半分暗いみたいな。
あ、なるほどなるほど、明るい場所の位置がなんか違うように。
そうなんですよ、あのね、いて座 A スターの方はポンデリングで、はい、M87 の方は、オールドチョコファッションみたいな感じで半分暗かったりするんですけど、これどっから来るんですかね、こんな違いは。
この違いっていうのは、正直、まだあのこの画像のこの構造を信頼していいのかっていうのは、まだよく分かっていないところです。
あ、そうなんですか。
はい、今回の結果の主な まあ、私たちが自信を持っているのは、このリングの構造が見えたであろうってことは非常に自信を持って主張しているんですけれども、うんうんうん、この明るい場所の構造に関してはちょっと、まあ、これが真なのかどうかっていうのは、まあ、まだ分からないっていうのは、まあ、データ点の数が、まあ、あんまり今回多くなかったっていうので、まあ、これからもっとリッチなデータが取れることによって、まあ、ここら辺は検証していくところだろうっていうことになってますね。
はい、じゃあまだ今後もこれは撮影を続けるんですか？
あ、そうですね、もちろん EHT は今回お見せしたのは実は2017年の観測結果で、はい、まあ、2018年とか、はい、まあ、2021年22年とかも観測が行われてまして、なので、はい、もちろん今後も、まあ、その画像化を行って、まあ、結果っていうのは、まあ、いずれ公表していくことになるだろうと思います、
ね。じゃあデータがどんどんどんどん溜まってくればより、まあ、より良いというかより精密なより詳細なことが分かっていく。
そうですね、はい。
じゃあ時間あたりの変動も大きいんだったらさらになんかまた全然違う映像が得られるかもしれませんね。
あ、まあ、イッツ・ザ・スターに関してはそうですね、はい、あ、まあ、M87 もそうですね、まあ、ね、年スケールで多分変動してると思うので。
ああ、そうなんだ。で M87 も今後今も87の方も継続観測している。
あ、両方ともやってます、はい、
そうなんですか。じゃあ今後また違う画像が得られたり新たに分かってくることもあるかもしれないんですね。
そうですね。
で現時点だと M87 からはジェットが出てましたね。
あ、はいはいはい、はい、
射手座 A スターの方はジェットが見られてないという話を聞きましたけど。
あ、そこも非常にいいポイントです、
ね、なんですかね。
あ、まあ、それが私たちが非常に興味を持っているところです、
はい。
このジェットっていうのがやはりすごいもう非常に高エネルギー現象なわけですね、はい、で今銀河全体もう超えるくらいの銀河全体の合わせた明るさよりも大きな明るさで、まあ、そのジェットっていうのがまあ銀河中心から出てると。
ブラックホールからジェットっていう吹き出してるんですよね、何か。
で、まあ、ブラックホール、そうですね、ブラックホールのがその駆動源となってまあ吹き出しているそのジェットっていうのは考えられていて、
はい、
ただまあそのジェットがどうやってできるかっていうのはまだよくはっきりとは分かってない。
分かってないんですか。
で、まあ、イテザイスターっていうのは一方でジェットがあんまり見えてないと。だって見えないものと見えているものを比較することによって、うん、なんでジェットができるのかとかいった問題を、まあ、明らかにすることができるんじゃないかっていうことを、まあ、非常に私たち期待しているところです、
ね。もしかしたら今後観測していったらイテザイスターの方にもジェットがあるかもしれないですかね。
実はそうなんですよね。
あ
実は今回このイテザイスターのこの画像と、まあ、理論シミュレーションを比較したところによると、
はい、
まあ、ジェットが生成しやすい、できやすいモデルっていうのが、まあ、理論シミュレーションとの比較では好まれた。
好まれた。好まれたっていうのはありそうだっていうことですか。
モデルとしては、まあ、ジェットが生成しやすい、
しやすい
ですけど、まあ、観測見ると、まあ、イッツ・ザ・スターっていうのはこれまでのところジェットっていうのは全然見えてないわけですよね。な
ん
でこれはなぜなのかっていうところも、まあ、私たち最近疑問に思っていて、でも非常にこれから面白くなりそうなところ
で。でも間欠点みたいにね、ある時は出てるけどある時は出てなくてたまたま出てないとこ取っちゃったとかそんなこともあるかもしれませんもんね。
確かにそうですね、まあ、ただ、まあ、結構長年観測今行われてきて、で1回も観測させイッツ・ザ・スターって、まあ、このイベントホライゾンテレスコープじゃなくてもその前からまあずっと結構観測行われてて、で、まあ、明らかなジェットというのは今まで全然観測されてないんですね。
あ、もう長年。そうなんですか。
なんで大きなジェットっていうのはない、多分ないだろうと。ちっちゃい、なんかちっちゃいコンパクトなジェットはあるかもしれないですね、
は
い。
ああ、そうなんだ。じゃあ割と観測してるけど今のところ見えてないからどうやらなさそうだぞと。
ないとも言い切れない。
さすが科学者の方はね、絶対ねこうですって言わないんですよ。この可能性があるねって言うんですね。そうですよね。
あ、でももちろんイデザイスターに関しては非常に、まあ、ジェットがあるかどうかっていうのも今も結構関心を持たれてる問題なんで、まあ、実際あるともないとも言い切れないっていうのが、はい。
で今後このイデザイスターと M87 ってどんな点に小藤さんは注目されてますか、今後の観測では。
あ、僕個人としては、まあ、イデザイスターに非常に興味を持っているんですけれども、まあ、やっぱり
なぜ、
先ほども申し上げたんですが時間変動してるっていうことがありまして、で、まあ、今回は静止画をまあ発表したんですけれども、まあ、将来的に EHT のデータがリッチになってくれば、まあ、動画を復元できるかもしれないと。
動画？
そうですね、この構造の時間変動をトレースした動画を復元できるかもしれないというところがありまして、で、まあ、そういった、まあ、イテザイスターの時間変動のまあ謎の解明に非常に興味があります、ね、はい。
ブラックホール周辺のこのリングの動きとかを動画にできちゃうかもしれないんですか。
将来的にはそういう、
そんなに動いてるんですかこれ。
あ、もちろん、数秒とかそういう変動がある かもしれないですね。
え、数秒とかで、はい、だって僕らあの、まあ、太陽系内の惑星、例えば木星の大赤斑とかあの気流の動きとかっていうんだったら、まあ、何時間とか見てると動いてるねとかっていうのは分かりますが、でも宇宙のスケールで考えるともう何年で動いたって早えなっていうぐらいじゃないですか。それがそんな速度で動いてるのが観測できちゃうんですか。
そうですね、 1S3 に関しては数秒とか数十秒とかっていうスケールの、まあ、観測できるとかは別にして変動はしてます。
変動はしてる、
はい、
もう頭がクラクラしてきますね。それが銀河の中心にある、
はい、
我々の天の川銀河の中心に。でも今のイベントホライズンテレスコープの能力でそこまで撮れるんですか。
今のイベントホライズンテレスコープっていうのは、はい、2017年から、まあ、イベントホライズンテレスコープこのデータを取った時から、まあ、あのちょいちょいアップデートしてるわけですね。
さらに能力上がってる、
はい、例えば望遠鏡の数を増やしたりとか、まあ、大気幅を増やすって言って、まあ、取れるデータの量を増やしたりとか、
うんうんうん、
まあ、いろいろやってまして、はい、なんで、まあ、あのより高画質な動画とかもよりなんか、はい、データがリッチに取れるようになってます、ね、
へえ、いろいろ、観測技術というかデータの処理の技術も上がってるんですよね、きっとね。
そうですね、はい、
あの大気の影響とか水蒸気の影響とかと動きの影響とかコンピューター自体の能力も上がってますもんね。
確かにコンピューターの、あのそうですね、そこも上がってますね、
はい、ああそうなんだ。で今イベントホライズンテレスコープがすごくこう高い能力発揮できるのは地球規模の大きさの電波望遠鏡と同じように、まあ、仮想的にこうディッシュ面を半径直径を仮定できるからですけど、何だったら例えば軌道に打ち上げちゃうとか軌道の電波天文台と連動させちゃうとか、下手したら月に持ってっちゃうとか、そうすると地球月軌道の直径38万キロのディッシュが仮想できませんか。
もちろんそういうふうな考えになるのはもちろんなんです、もちろんで、まあ、EHC の段階ではそこまでは構想されてないんですけれども、うんうんうん、まあ、これ正式な EHC の後継プロジェクトではないんですけど NGEHT っていうネクストジェネレーション EHT っていうプロジェクトがあって、
はい、
まあ、そこはまだ検討段階なんですけれども、そういったまああの衛星を使うとかいったまああの話も検討されていて、まあ、衛星も使えればあのもちろん分解の視力がもっと上がりますんで、このイデザイエスターとか M87 以外のブラックホールも見えるようになる可能性はあります、
ね、ああそうなんだ。他にこうブラックホールで観測対象になってるものってあるんですか。撮影されそうとか撮影しやすそうとかっていうもの。
ああ内緒ですか。確か何個かあの他にも観測はしてるんですけど、今の段階では、まあ、主要なターゲットはこの2つですね、はい、M87 とイデザイエスター。
そうなんですか。じゃあこれからもいろんなこうブラックホールとか、まあ、ブラックホールに限らないんでしょうけども、そういった天体が観測される可能性があると、
まあ、そうですね。位置には基本的にはブラックホール。
ブラックホール。へえ。浩司さんはそもそもなんで天文学者になろうと思われたんですか。今は東大の大学院。
大学院ですね、はい、
で院生やってらっしゃる、
はい、
なんで宇宙に興味持たれたんでしょう。
まあ、なんで宇宙に興味を持ったかもともと直感的には何だろう、もともと興味があったっていう
分かんない。気がついたら好きだった、
まあそうですね、はい、
気がついたら好きだったので、ね、僕もそうなんですよ僕もね宇宙は大好きだったんですが、気がついたらこんなことになってまして、全く宇宙と関係ない道に進んでようやく回り道してここに戻ってきましたけど、
ブラックホールの興味を持ったのはやっぱりさっきも申し上げたインターステラーっていう映画ですね。
あの映画見て、
はい、
あれでブラックホール面白そうと。
そうですね、なんかあの映画を見る前はブラックホールが本当に存在する天体なのかっていうのもなんか僕の中では怪しかったんですけど、
そうなんですか。
あの映画見たら本当にある天体なんだっていうことを思いました。いろいろ調べたのかもしれないですけど思いまして、非常に面白そうだなっていう、
映画入り口で。
そうですね、はい。
あ、そうなんですか。じゃあそのまんま興味持って、その頃は大学高校生とか中学生。
インターステラー見たのは多分高校生とか。
そっからじゃあ天文学やろうとか、ブラックホールに興味持ってブラックホールの研究しようって。
あ、まあ、大学入るときはそこまで考えてなかったんですけど、多分 それがまあ一応頭の中には結構あったっていうことです。
へえ。じゃあそれを今、あれはもちろんあの確かキップソン博士があの背景にいて後ろにいてこういうふうに見えるはずだっていうふうに研究してやられてましたけども、ご自分で今本当に生のデータに触れて、の実際に自分で映像化画像化されてるわけですね。
そうですね、 関われて楽しいですね、
はい、あ楽しい毎日
そうです
そうですかでねこの話をね聞いていいかどうかわからなかったんですけども今いろんな方に取材するとですね結構日本の科学界やばいと
は
は予算的にもやばいと
確かに
それから研究者の首切りが激しいと
ああ
いうのを聞いてるんですが浩司さんは今大学院でこの後研究者になられていく、
まあ、なりたいと思ってますけど確かになんかその将来なんかその日本の中だけでも世界で見てもなんかまあ結局厳しい競争があると思うんですけど、
はい、水沢 VLBI っていう観測所が岩手県でしたっけ、
はい、
あれじゃないですかあれも素晴らしい成果を出していながら今クラウドファンディングとかやってますよね
そうですねなんか末期な感じがしますよね
そうなんですよ僕は門外観なので余計と思うんですが、
はい、
国立の天文台がクラウドファンディングしなくちゃやっていけないっていう、
はい、
この状況はどうなのよと僕は思うんですけど
そうですね非
常にこれからプロのというか研究職について行こうとされている方としてはその辺はどう見てらっしゃいますかね
確かになんか日本のなんか天文学はなんか末期な感じが科学全体がもうなんか末期な感じがしていて、うん、なんか先日まあ僕アメリカに出張に行ってきたんですけど、
はい、
アメリカっていうのはまあお金はあるけど、うん、どこに使おうかっていうまあ議論、
うん、
非常になんか将来が明るい雰囲気があるんですけど、
うん、
日本はなんか閉塞感を感じるっていうか、
うん
なんかそうですね、まあ、なんか世界との違いを感じますね
そうなんですよねなんか科学界だけではないかもしれないですけど非常に閉塞感を感じてまして、はい、予算削られてる予算削られてるとは言うんですが科学予算でも予算見るとですねあまり削られてはいないんですよね
あそうなんですか
全体としては、うん、ただですね科研費っていうか、
うん、
どこにこう割り振るかとかっていうので、うん、結構偏りが出てしまっているのと、うん、若干減ってはいるんですね全体の額がただ世界的に見ると例えばアメリカとか韓国もそうだしフランスもイギリスも給与水準がこの20年ぐらいで 1.8 倍ぐらいになってるんですよでその中で変わらないあるいは微減っていうと相対的に逆数の 1.8 分の1ぐらいに減っちゃってるってことになっちゃいますよね物価とかを考えてもそうするとただ単にちょっと減ったやつで済まねえぞっていう気がしてまして、
うんうん、
それはクラウドファンディングをやらなくやっていけねえだろうと思ってるんですが、心配なんですよ。
僕も心配です。はい。
だってもしかしたらこの小藤さんが研究者になっていって、まあ、プロの方の研究者になっていって院卒業されて、でその頃にあ日本で研究する職がねえからアメリカ行こうとか他の国行こうっていう風になっちゃったら頭脳の流出なので。
まあ、実際でも、まあ、そういうことは起こってますよねもうすでに
起こってますよねだからねこれを聞いてる方々にねぜひとも応援してほしいんですよ、
まあ、天文学としては別に頭脳の流出とかそんなことはあんま考える必要ないと思うんですけど、
まあ、世界でやってますからね、はいはい、もうすでに協力してるし、
はい、
でいろんな分野でそれが起こってるなと思っててとっても心配な点ではあるので聞いてる方にぜひ応援、まあ、応援ってねクラウドファンディングでお金出すだけではなくってどういう風な政策取っていくかとかどういう予算作っていくかっていうのは我々が見てないと科学関係ないやではなくって科学ってとっても面白いもんだしそういう点でもリスナーの皆さんに聞いていただければなとは思うんですがじゃあですね小藤さんこの番組よく突然振るんですが聞いてらっしゃる方に科学面白いよでもいいですし今俺こんな研究やってんだでもいいですしメッセージをですねいただければと思うんですが突然振りますよ我が番組は
なるほど
これまで数々のですね科学者の方々に突然振って皆さんを困らせるっていうそういった番組をやってきましたから
なるほど
そしてもう一つ覚悟してください小口さん一回こうやって食いつかれちゃうとこの番組話しませんので
なるほど
もう今後もずっと多分小口さんご指名で国立天文台に取材に来ますので
なるほど
小藤ファンもつきますよ
なるほど、あんまり言いたいことはないんですけど、
うん、
まあなんか何ですかねこれはどれぐらいの年齢の方が見てるんですかね
年齢層は割と高いですね
ああ高いですね
おっさんが聞いてるケースが多いです
なるほどちょっと年上の方に言いたいこともあんまりないんですけど、
ね、意外と若い子たちもそのお子さんとかも一緒に聞いてるケースがありますよ
ああそしたらまあなんかそうですねぜひこのなんか画像を見てくださってなんかワクワクしてくださった方がいたら 結構嬉しいですね、うん、はい、それ以上はあんまなんかあんまないんですけど、
国立天文台、今なかなかね、コロナの影響で、研究者の方と触れ合うとか、見学ってちょっと難しいのかもしれませんけども、以前はよくオープンデーとかやってて、研究者の方が説明してくれたりとか、本当に天文台、望遠鏡を触らせてもらったりとかってことをやってましたんで、こういうのを見ていただいて、なんだろうこれとか、僕も正直言うとわからないんですよ。一つも。でもなんだろうこれ面白いなと思ってこういうとこ来ちゃうので、
はい、
そういう子たちとか、子供たちだけに限りませんけども、そういうのに興味持った人をバンバンこう来ていただいたりとか、積極的に参加してくれたりすると、それはウェルカムな感じなんですか？
あ、もちろん、そうですね、はい、もちろん興味を持っていただいて、なんか、一般公開とかに来ていただいたりするのは、もちろん非常にありがたいことですね。
よく週末なんかは、今またね、例のごとくですけども、週末なんかは望遠鏡で星見たりとかってこともやってましたし、なので、来ていただいて、興味持っていただいたら、あとね、売店に面白いものいっぱい売ってますので、トイレットペーパーとか、宇宙の情報が書いてあるトイレットペーパーとか、売ってるんですよね。なので、いろんな人に来ていただいて、まず興味持っていただいて、で、裾野が広がっていけばいいんじゃないかなと思っておりますんで、またですね、小口さん、私、逃すつもりがございませんので、また来ますので、ぜひともですね、これに懲りずに、小口さんが研究者として羽ばたいていく様子をリアルに追いかけたいと思いますので、ぜひとも今後もよろしくお願いします。
お願いします。
というわけで、本日は国立天文台の小口雄太郎さんにお話を伺いました。小口さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
いやー、そういうわけで下平さん、
はい、
お聞きいただきましたけれども、どうでした？
え、困ってましたよ。
何がですか？
若者が
困ってましたけども、
答えに窮してましたよ。
ね、僕がね、つき放題聞くもんだから、そんなこと聞くのかいと。いや、でもね、今回ね、はい、あえて若い研究者の方をフィーチャーしてってことなんですよ。
はいはいはい。
っていうのもね、インタビューの中でも聞きましたけども、
うん、
今相当やっぱね、科学界やばいみたいで、
はい、
だって末期症状って言ったでしょ。
言ってましたね。
すごいことな。でね、僕ね、もう一個ね、あ、そうかっていうふうに思ったの。さらにね、こう、背筋がゾッとしたんですけども。
はい。
で、いや、大変なことになってますよね、って話をしたんですね。そしたら小藤さんがね、そうですけど、頭脳流出っていう感覚はないんですよ、と。
はい。
そうなんです。だって、科学者って、あるいは研究者って、別に、どこの国にいなくちゃいけないってことはないので。
はいはい。
だから僕らは、なんか、ね、できれば自分の国で研究してほしいなと思いますし、活躍してほしいなと思いますけども、いや、研究できる環境あったら普通に向こうに行くでしょうと、もう当たり前の感覚なんですよね。
そうですね。
ね、だからそれがもう僕らは国単位みたいに考えてますけども、
はい、
いや、天文学、天文学に限りませんけども、その研究分野っていうのはもう世界に散ってる、世界に広がってるもんだから、はい、研究できる場所があればそっち行きますよ普通にっていう、それがもう研究してる方の中でも、もう当たり前の感覚、確かに言われてみればそうですよね。
そうですね。
だってここにいても研究できないんだったらば、研究できるとこ行くでしょうと。
はい。
だって自分の家でカップラーメンしか食べられないんだったら、他の店行けば美味しいもん食えるんだったらそっち行くでしょうと。
そうですね。
そういうことですよ。だからね、ますます頑張ってね、予算獲得したりね、はい、適正に使っていかなくちゃいけないななんてこと思うんですね。
うん。
で、日本だってまだまだ貢献できますからね。
はいはい。
だって今回のね、ブラックホールの撮影ってね、すごいのよ。
うん。
ドーナツって話したでしょ、冒頭で。
ドーナツ、はいはい。
キーワード、ドーナツと、うん。ドーナツみたいに見えますよって話をね、インタビューの中でしましたけれども。
はい。
今回のブラックホール、今回のに限らず前回のね、M87 の中心のブラックホールもそうなんですが。
はい。
遠くにあるからちっちゃいわけですよ。
うん。
どんぐらいちっちゃく見えるかっていうとね、
はい、
お月様あるでしょ、
はい、
お月様の上に、お月様の表面に、
うん、
普通のドーナツをポンって置いたのを地球上から見てる感じ。
ちっちゃ
いでしょ。お月様まで38万キロありますからね。
はい、
38万キロ先に置いた直径8センチのドーナツを見てる感じ、見えるわけないでしょ我々に。
うん、見えない。
それはね、それだけの巨大なね、こう観測施設がいるわけですよ。
はいはいはい。
で、M87 っていうのをね、最初に撮影することができたのは、
うん、
ね、あの小藤さんもおっしゃってましたけども、M87 がね、でかいんですよ。
はい。
太陽のね、約65億倍の大きさがあるんですって。
うん。
で、いて座 A スターの方は約400万倍ぐらいしかありませんで、
はい。
ちっちゃいんですね。
うん、
この大きさの比較がね、国立天文台で資料で出てまして、
はいはい、
M87 はね、だいたい東京ドームぐらいの大きさと考えてくれれば、
うん、
いて座 A スターの大きさは野球のボールくらいと。
いや、ちっちゃ。
東京ドーム対野球のボールですよ。ちっちゃいでしょ。
ちっちゃい。
それだけの大きさの差があったりするんですね。
うん。
でも距離が近いもんだから見かけ上の大きさはそんなに変わらんと、
はい、
いうことらしいんですね。こんなのを捉えるんだから。で、今後もね、ますます性能をアップしていったりってことをお話してましたので、
はい、
まあ楽しみですしね。
うん、
まあ今後もね、小藤さん活躍されていくんでしょう。
はいはい。
あお互いですよね。だってこれまでね、もう研究の対価をね、
はいはい、
もうあの山岡人先生とか、
ええ、
なんか延山天文台のね、立松先生とか所長とか、はい、ね、もうそういった方々にもお話聞いてきました。
うん。
一方でですね、小藤さんのようにですね、今まだ陰性だと。
はい。
あお互いですよ。
うん、まあね。
今後ね、
うん、
博士になり、研究者ね、なり、
はいはい、
独り立ちしていくと。なった場合には、うん、小藤さんと。どうもどうもどうも、そんな雑貨店でございますけれども。
どうもどうもどうも、そんな雑貨店でございますけれども。
厄介なのに噛みつかれたな。
ねえ、もうすっぽんのようにですね。食らいついて話さない、そんな雑貨店ですから。ねえ、はい。今後ですね、はい、小藤さんに。なんでもうね、小藤さんとはドーナツつながりだもん。ね。
ドーナツ？
このブラックホールシャドウがですね、ドーナツみたいに見えるんですよ。
は
い、
うんうんうん、
今回のいて座 A スターなんてはポンデリングみたいに見えますね、なんて言って。
はい、
せっかくだからと思って差し入れをね、持ってったわけです。
はいはい。
あのミスタードーナツでドーナツ買いましてね。ポンデリングも買いましてね。どうぞなんつって。
ほうほうほう。
またね、小藤さん優しいんですよ。その後からね、今日お世話になりましたと、研究室に持って帰ってみんなで美味しく食べました、はい、ありがとうございましたなんてメールくれるの。
ああ
。ねえ、でね、持ってったわけですよ、
はい、
ポンデリングを、ドーナツを。
ポンデリング。
そしたらですね、小藤さんから、はい、
うん、
胸にドーナツのイラストが書いてある T シャツで来たんですよ、当日。このシンクロ率ですよ。
すごい。
他にもね、面白い話はいっぱいあります。そちらはね、あの有料版の方で、
はい、
有料版の方で、さらにですね、ちょっと三鷹のね、国立天文台の校内をちょっと散歩してきましたんで、
うん、
その様子なんかもお送りできればと思うんですが、
はい
はい、今だいぶね、あのまだね、あの中が狭いから閉じてる施設もあるんですが、
はい、
三鷹のね、国立天文台の敷地内散歩できたりね、うん、見学できたりしますので、
おお、
結構オープンしてますから、そちらぜひですね、うんうん、行っていただいて、もし ね、
いいですね、
行ったことあるとか行ってきましたよなんて方がいらっしゃいましたらば、うん、そんな雑貨店の方にメールをお送りいただければと思っております。
はい、
じゃあですね、そういったメールを寄せていただくためのアドレス等を下平さんからお願いします。
はい、この番組そんな雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組ではご意見ご感想、取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは zakka@0438.jp zakka@0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B の2番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトの各番組は audiobook.jp から有料配信も行っています。有料配信版には通常の配信に加えて、ここでしか聞けないおまけ音声がついておりますので、ご興味ある方はぜひ登録してお聞きください。そんないプロジェクトのホームページからも各番組や過去に配信していた番組をお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com sonnai.com となっています。またツイッターやボイシーなどでも活動しておりますので、ぜひ検索してお楽しみください。
はい、ありがとうございました。
はい、
そうそうそう、あのね、もう一個ね、はい、そんないプロジェクトのホームページ行っていただきますと、
うん、
そこからですね、ご寄付のお願いっていうね、 ご紹介というのがありまして、はいはい、そんないプロジェクトは運営費をですね、皆様からのご寄付に頼っておりますんで、
はい、
でご寄付いただいた場合にはですね、我々パーソナリティがメッセージを読み上げることもできますので、
うん
ね、寄付していただいて、その後メールなんかでね、いついつこの寄付しました、はい、誰々ですって誰々さんこれ読んでくださいっていうのがあれば、
うんうんうん、
で実際にですねそういうのやってますので、はい、うん、以前ねこんなのあったんですよ、ロビン安夫さんっていう方からご寄付いただきまして、はい、でこの方ですね漫画家さんなんですね、
うんうん、
プロの、
はい、
でですねパッシュアップっていうところでスサノオくんっていう漫画をね、うん、読み切りで掲載されるんですよろしくお願いしますっていうメッセージいただきまして、でご紹介したんですよ、はい、うん、そしたらですねロビン安夫さんから最近またメールが届きまして、
お、
この読み切りだったスサノオくんという漫画、
はい、
連載になったそうですよ。
おー、おめでとうございます。
7月7日からねパッシュアップで連載なんですって。
へ
ー、ぜひともですねこちらもお読みいただければと思っております。
はい、
じゃあそんな雑貨店この後有料版なんですが、ですね、はい、先ほどもちょろっと有料版ねこんなこと話しますよって言いましたけれども、
うん、
いろいろですね大丈夫かなっていう、内容も出てきますので今日またまあまあ聞いていただければわかる。
ほう
どこで撮ったのかと。
はい。
ね。山岡先生の場合にはですね、山岡先生の研究室、ね、はい、部屋がありますんで、そちらで撮ってきたんですね。はいはい、小藤さんはですね、まだですね、研究室、自分の部屋っていうのはないわけですよ。
はいはいはい。
じゃあどこで撮るんだと。
うん。
ね。小藤さんも分かってなかったっていう、そういった一件がありまして。これまだね僕ね編集してないのでどこまでどう使えるかわからないんですよ。
ああ、
もうですね楽しみにしていてください有料版をお聞きの方々は、はい、それではそんな雑貨店無料版の方は今週はこれで閉店のお時間にしたいと思います。そんな雑貨店お送りいたしましたのは和田と
下平でした。
それではまたのご来店をお待ちしております。本日は国立天文台の小藤雄太郎さんにお話を伺いました。小藤さんありがとうございました。
ありがとうございました。
いやありがとうございます。
ありがとうございます。すいません、なんか
とんでもございません。
ありがとうございます。
ブラックホールの写真が貼ってあるんですね、 MacBook に。
あ、そうですね、はい。
いや面白かった、ありがとうございます。ああ。
大丈夫ですかね。
大丈夫です大丈夫です。やり直しますか。
いや全然全然大丈夫です。
僕冒頭からやり直しても大丈夫ですよ。全然
大丈夫です。大丈夫なら大丈夫です。
いや知らない話がいっぱい聞けて面白い。すいません僕何にも知らない素人で。
ちゃんと調べてきていただいて素晴らしい。
いやいやいやいや。調べるのは好きなんですよ。素晴らしいです。本当にまた来ますので。どこに移ろうと僕追っかけていきますので。
なるほど。
例えばアメリカに行こうが、ドイツに行こうが、追っかけて取材します。延山の、立松先生のとことか行きますもん、僕。
わざわざ延山に行かれたんですね。
はい。
ああ。
いいって聞いたら、いいよって言ってくれるから、じゃあ行きますって。
延山はいいところですね。
あ、いらっしゃったことございます。
あ、星も綺麗だし。
そうですね。綺麗なんですよ。近くに、美味しい店知ってますから言ってください。
ああ
知り合いがうどん屋やってるんですよ。
ああ、わかりました。
途中で。いやありがとうございました。ね、下平さん、
はい、
鈴廣の広報酒井さんから、
はい、
イベントあんだけど来るっていう
お
誘いをまたもう彼女諦めたんでしょうね、隠しても無駄だと。近くにね鈴あコーヒーさんっていう、
はい、
カフェなのかな、カフェ兼こうコーヒー豆を販売しているお店があるらしくって、
うんうんうん、
そこのね鈴あコーヒーさんとコラボして飲み比べ利きコーヒーをやるらしいんです。
へえ。
7月23日開催ですって。
もう相当諦めてますよね彼女は、
は
い、もう番組で告知してください
いいですね、
告知しろって言ってるってことはもう来いって言ってるのと等しいんだぞってこと彼女は分かってるのかと。
ああ、なるほど。
この情報解禁がね、いつから解禁なのか分かんないんです。
ああ。
これ、番組に載っけちゃおうと思ってるんですけど。
はい。
まあ、情報解禁前だったら、まあ、坂井さんが悪い。
そうですね。
まあ、詳しくはね、リスナーの方々、こう、自主的に、
はい。
いろいろ検索していただいて、
うん。
先着順らしいですから。頑張って申し込んでいただいて。
はい。
まあ、坂井さんも坂井さんで困ってるみたいですけどね。いろんな方がツイッターで、
はい。
存在雑貨店聞いて、かまぼこ買ったよって。つぶやいたり、うん、
はい、
取引先に行くとね、
はい、
取引先が雑貨店リスナーだったりするんですって
すげえ、それすげえ。
広報酒井スクラッチ、取引先が聞いちゃってるんねえ